それではここからはですね、少し具体的なお話を深く伺っていきたいと思いますが、まず最初に SC 相模原の佐野さんに伺いたいと思います。これまでで一番困難だったな、大変だったなって思うその体験談、そしてそれをどうやって乗り越えたかというのを教えてください。
そうですね、今思えば、19でこの世界に入りまして、
はい、
まあ、J1、J2 で戦いまして、で22か3ぐらいの時に、その時に当時の J2 のチームで、アウトになりまして、
はい、
その時に、海外の話もあったんですけども、その5年間で、自分自身が本当にサッカーに打ち込めたかどうか、まあ、ほとんど、まあ、試合も出たり出なかったりで、うん、まあ、自分自身のプレーができなくて、じゃあここから先自分がどうしていくべきか、まあ、そう悩んだ時に、まあ、自分としてはそこが一番きつい時期だったかなと思います。
それで、まあ、悩んで そこからどうやってこう抜け出したんでしょう、気持ちを切り替えたんでしょうか。
まあ、やっぱり J1、J2 っていうのは非常に環境もいいですし、
うん、
まあ、もちろんお金の面でもいいですし、そういうところから、どうやって自分が本当にサッカーが好きだった子供の頃の気持ちを取り戻せるかって考えた時に、そういう選手が周りにいる、夢を持った選手たちが周りにいる、当時九州リーグだったビファーレ長崎という、今では J2 のチームですけど、
はい、
当時九州リーグのチームから声をかけていただきまして、そこに行くことで、また一番下というか、まあ、もちろん当時グラウンドは土でしたし、練習はもちろん夜からですし、そういった状況に身を置くことで自分が本当にサッカーを好きだった、自分の身の回りの選手は、J リーグを目指している、そういうところに身を置くことで自分自身の気持ちを思い起こさせる、そこでこう今に至るということですね。
まあ、初心を思い出したというか、そこにたどり着くまではやっぱり時間かかりましたか、どうですか。
そうですね、今考えるとその5年間というのは、まあ、本当の意味でサッカーに打ち込めたかどうかというのは非常に疑問に思うので、ね、はい、まあ、そういうことをしないと、まあ、気づけなかった自分が恥ずかしいですけど、今思うと、まあ、ただ今となってはいい決断だったとは思ってます。
ああ、そうですか。どうでしょう、山本先生、今のお話、はい、聞いてらっしゃって。
そうですね、あの佐野選手にそういった時代があったというのを聞いてすごく、ああそうか。で、今ちょっと追加で伺いたいのは、今佐野選手はあの今はどんな気持ちでプレーされてるんですかね。
まあ、自分はもう30、今年2なんですけど、
はい、
まあ、この年までサッカーを続けられている幸せというか、ね、そういうのを感じながらやってますし、まあ、徐々にですけどね、こう自分の同い年の選手が辞めていく中で、
はい、
自分自身を頑張ろうという思いでやってます。
あ、そうですか。あ、今のお話を聞いてすごくその、まあ、短いお話で勝手なことを言うのも申し訳ないと思うんですけど、
はい、
でもそのJ1、J2 を経験して、でもしかすると選手によってはそこで活躍できないならもう辞めちゃう選手もいたと思うんですよね。
そういう選択もあったわけですよね、
は
い、
そうではなくてもう一度土のグラウンドからで下のカテゴリーだけどとってもいいチームに出会ったんですよね。でその実感をこう経験することによって競技を見る視野が広がったんじゃないかなと今のお話を聞いてすごく思いました。
でも5年ぐらいはなんておっしゃってましたけど、やっぱり私たちがこう普段生活している5年よりもうんとこう長くってきつい5年間だったんじゃないかなという気がしますけどね。
そうだと思いますね。サッカー選手の5年間ですから相当長い5年間だったなと思いますね。
はい、そうやって乗り越えられたということです。それではブレッサ相模原の阿比古さんに伺ってみたいと思いますが、はい、今までの中での一番の困難、そしてそれをどうやって乗り越えたか教えてください。
2つありまして、
はい、
1つは僕も、高校の時に1回ブラジルに行って、
はい、
で帰ってきて卒業してでもう1回、まあ、そんなに強いチームじゃ全くなかったんで、なかなかこう大学でサッカーとかっていうのもなかなかできなかったんですね、
はい、
で、まあ、場所を求めるにはもう海外しかないっていうのもありまして、
はい、
でブラジルに行ってそこで2年ぐらいやった時に、次の日こういざ試合だということで練習をした時に、うん、まあ、前十字靭帯を、 膝の靭帯ですねを切りまして、うん、でまあ、これサッカー選手だったら皆さんご経験、はい、皆さんあっちゃ困るな、
そうですね、
経験はあると思うんですけど、ある方もいらっしゃって、はい、まあ、多分一般の人だったらご病気されたりとか、うん、それぞれこう何かしらこうハンデを背負ってしまう瞬間があるとは思うんですけど、まあ、それをこう体験して、特にブラジルだったんで、うん、あの3ヶ月ぐらいほっとかれてしまったんですね。いや、こんな大したことないと。でもやれどやるのもこう足がこうスコンと膝が抜けちゃうような感じがあって、どうにもこうにもこれダメだなっていうのもあって、うん、でなんだかんだ友達をこう辿ってこう行って病院行かせてもらったら、まあ、前十字切れてるよと、こんなんでやっちゃダメだと言われて、まあ、そこでブラジルで手術をして、でブラジルだともう15年ぐらい前なんですけど、それは、
はい、
あのもうその日手術した次の日退院なんで、日本だとこう入院ね、させてもらうんですけど、ブラジルもすぐ出てけみたいな、でその次の日からもうお前すぐリハビリみたいな感じなんで、あのなかなか自分の中で結局なんだかんだ1年ぐらいかかってしまって、本来今であれば多分6ヶ月ぐらいで戻れるかもしれないんですけど、1年ぐらいかかって、うん、まあ、帰国せざるを得なくなってっていう状況が、ありましたね。
厳しかったですね。それは、まあ、気持ち的にどうやって乗り越えたんでしょうか。
もう僕はもう一つだけです。あの行く前に、親との約束もあって、自分でお金貯めていくならいいと言われたんで、でもその時高校生だったんで、あのもうとにかく新聞配達しか時間がないんで、新聞配達してあの行ってたんですね。だからもうそれで自分で働いたお金だったんで、これ無駄にするわけにいかんと、とにかくまあ早く治して何かしらの形でプレーして、まあこう親にも迷惑かけた分もその時はそう思ってたんで、そういうのを返し方が何なのかって言ったら、とにかく腐ることじゃなくてやることしかないなっていうのはありました。もうそこだけでした
ね。割ともうすぐそういう考え方に、
あ、すぐは無理ですね。やっぱり退院、すぐ退院してあの寮に帰ったら、まあブラジル人たちはね、日本人とダサいなお前と、やっぱりみんなにねこう言われるわけですし、
優しくはしてくれないわけ
ですね。全然しない、全然しないです。あのね、こんなお荷物抱えてチームとして邪魔だと、お前目玉焼き1個でいいだろう、朝行ったら全然みんなご飯食べてるけど僕だけあの目玉焼きだけだったりとか、食べる必要ないのに、だってプレーしないんだろうっていう、俺らは一生懸命働かなきゃいけないし、日本から来てっていう感じがあったんで、でもどうにもこうにもやるせなかったし、まあ早く帰りたいなと思ったんですけど、ここで帰って日本で甘えて直すことは、まあ、まあ僕の人生にとって意味はないなと思ったんで、このまま残ってやろうと、もちろん帰る選択肢もあったんですけど、そこから時間はものすごいかかりました。
でも最終的に自分で決めたということなんですね。
そうですね、それはもう残るって決めて、あの目玉焼きでも生きていけるだろうと思ったんで、
いかがですか。
いや、すごいですよね。あのもちろん選手個人個人の性格とか背景、それはもういろんな選手がいて当然ですし、それは認めるべきだと思いますし、あのブレッサ相模原の阿比古選手のその目玉焼きで OK っていうメンタル、
そうですね、
すっごい
な。そんだけ OK じゃなかったですよね。そう思うしかないですよね。目玉焼き
しか
出てこないですよね。
割り切ってということですね、
は
い、
そうです。
ただもしかするとあの今おっしゃってたあの感謝の気持ちがあのエネルギーになっている選手は強いっていうのはありますね。
あ、もう自分で生かしてもらったしっていうのもあったんでしょうか。
そうですね、もともと強いチームとかにあの日本の時にいたわけじゃなかったんで、なんかこうなんか任せてやろうみたいなのはあったかもしれないですね、まあ、結局任すことはできなかったんですけど、ただどっかこうなんか反骨精神というか、っていうのはもしかしたらあったかもしれないですし、まあ、感謝ももちろん当然あったと思いますね。
はい、それでは次に伺ってみます。三菱重工相模原ダイナボアーズの青木さん、いかがでしょうか。
はい、まあ、先ほどもあのお話をさせていただいたんですけど、まあ、膝の怪我というところがあったんですけども、まあ、その膝を怪我をしたのがその大学の初めてその自分が主要の選手であの使われるシーズンの開幕の1ヶ月前に、
はい、
あの怪我をして、でもうすぐに手術をして、なんとかもうチームとしては開幕に間に合わせてくれと、まあ、全治は3ヶ月って言われたんですけども、まあ、半月板だったんですけども、まあ、1ヶ月後に開幕ということで、もう手術終わって、まあ、すぐに退院してリハビリしたんですけども、やっぱ自分自身こう納得のいくプレーもできぬまま、ましてやその練習もみんなと一緒にできない状態で、いざその開幕戦になった時にやっぱ背番号あのユニフォームを渡されて、やっぱ それをよく思わない選手も周りにはいると思うんですね。で実際それも陰ながら僕自分は感じてましたし、なんであいつが出て練習してる俺らが出れないんだっていう、そういうやっぱそういう責任感というか、そういうプレッシャーもありながらも、 まあ、実際に試合に出て結局そのシーズンは、全試合フル出場させてもらったんですけども、そこをやっぱ支えてくれたのは一緒に出てるチームメイトであり、ラグビーの用語でワン・フォア・オール・オール・フォア・ワンという言葉があるんですけども、はい、やはりそのチームである限り一人一人が仲間のために戦っていくっていうそのラグビーでだからこそのそのスポーツのスタイルが自分自身を助けてくれたのかなというふうに思います。
やっぱり仲間の言葉とかっていうのはこう気持ちに響きましたか？
そうですね、やっぱり一人で練習終わった後もその自分が満足にできないことにストレスも感じて泣いたりとかそういう時期もありましたし、でも泣いててもしょうがないんで、もうそれはプレーとしてみんなに還元していくしかないので、そこはしんどかったですね。
もう頑張るしかないっていうことだったんですね。はい、はい、山本先生いかがでしょうか。やっぱり仲間っていうのが出てきましたね。
そうですね、本当に半月板の怪我をしてで納得いくプレーができないけど、まあ他の控えの選手を差し置いて出させてもらってるっていう、すごくこう辛い気持ちが今伺っていて、こう共感、あ辛そうだな、それはきっと今ここにいらっしゃる4人の選手もそういう時期あったかもしれないと思うんですけど、
同じような、ね、
その
経験はね、
納得いくプレーできないけれども出てるこのなんて言うんでしょう、アスリートならではのモヤモヤ感あったと思うんですよね。ただ今おっしゃってたチームメイトの力によってシーズン通して出られたわけですもんね。だからそのチームメイトの力が本当にプラスの応援として働くことがあるっていう、すごくいいエピソード、大切なことだなと思います。で、一つだけ追加させていただくと、これがこうチームメイト そのパワーが裏目に出ちゃうケースっていうのも特にチームスポーツだとありまして、要は重要な選手であるほど怪我しても無理して出ちゃうとか、それはチームに迷惑がかかるから、で自分のことだけ考えたら本当は休んだ方がいい状況だって気づいている場合があるわけですよね、選手自身としては、これやってもいいプレーどうせできないし余計悪くしちゃうぞっていう、状況はあると思うんですけど、ただチームスポーツですと怪我している自分でも出ないと戦力が落ちちゃう、そういう場合は無理して出るっていう状況あると思うんですよね。でついそれを良しとしちゃう空気っていうのはどうしても日本に限らずですけどね、あると思うんですよね。でもそれ実は本人にとってもチームにとってもきっと損をしていて、本当は短い目で見たら怪我している選手使った方がその試合勝てていいかもしれないんですけど、選手個人のそのパフォーマンス、長い目のパフォーマンスもちろんですけど、チームとしてもそこで使っちゃうことでこう数年使えるいい選手が1年でダメになっちゃうかもしれない、すると損ですよね。ですのでそっちの視点もすごく大事にしてほしいなと思うんですよね。怪我してても出る、つい感動するしいいエピソードに思ってしまうんですけど、でも危うさをはらんでるなとそうも感じます。
どうなんですか、怪我がまだ完全じゃなくても試合に出ろってこう言われることはそれは嬉しくはないんですか、どうなん。
いや、その時はやっぱ自分がベストパフォーマンスじゃないことも重々承知してましたし、それがかえってそのチームに迷惑かかるってことも分かってはいたんですけども、一度でもそれをチームに話した時にそれでもお前が出てくれるだけでいいというふうな言葉をいただいたので、僕はもうそれを逆に力に変えてそのシーズンをやり抜きました。
はい、わかりました。それでは今度は野島相模原ライズの金子さんに伺いたいと思います。今までの一番の困難、そしてどうやって乗り越えたか教えてください。
他の3人の方に比べると少しちょっとスケールが小さい話になると思うんですけど、はい、今まで幼稚園の頃から高校まで、サッカー、野球、アメフトでいろいろやってきたんですけども、常に人数が少ないチームにいたので大学に入ってから初めてレギュラー争いっていうものをしたんですよ。その時に、昔からずっとそうなんですけど運動神経がちょっと悪くてそのレギュラー争いした時に、はい、 勝てずに、でまあその時今までにその競争したことがなかったので努力の仕方も分からずに、まあなんていうかチームの中の順位的にはもうビリで、まあ、ポジションすら与えてもらえなかった状況があって、その時が一番辛かったですね。
それは、それまではその、競わなくても試合に出ることができたりとかっていうチームだったってことでしょうか。
はい、そういうことです。
あ、なるほど。でじゃあそういう新たな環境に行ってからそういうことを体験してどうやってそれをこう乗り越えたというか跳ねのけたんでしょうか。
その時に、大学1年生の時だったんですけど、まあ、大学1年生のその1年間は、まあ、ずっと辛い思いをして、まあ、ポジションがないということで、でまあ、その時に辞めるか続けるかということを悩んでいたんですけども、その2年生に上がった時に、チームに新しいコーチが来まして、まあ、その人との出会いで、まあ、救われたかなと思いますね。
はい、それは、何か声をかけられたとかっていうことですか。
声をかけていただいたというよりか、アメフトとか、まあ、どんなスポーツでも同じだと思うんですけど、コーチや監督の考え方によってそのチームの戦術が変わっていくと思うんですけど、その新しいコーチの戦術が、なんとか僕を生かしてくれたというか、ということですね。それで、やっとポジションが与えられて、まあ、そこから少しずつ試合も出してもらえるようになってという感じですね。
はい、さあいかがでしょうか。
そうですね、まずこの、ね、野島さやまライズの、まあ、ランニングバック張ってる金子選手が運動神経ないっていうね
あの
衝撃的な発言でした。そんなはずないとは思うんですけど、
でも
ご自身ではそう感じてらっしゃったっていうことなんですよね。でその中でこう、まあ、確かに実はこう今まで、そうですね、競争を先ほどおっしゃってた小さい頃はあんまり感じる状況環境ではなかった、
はい、そうです
って伺って、でそういうことってもちろんあると思うんですよね。でスポーツ のいいところって、そういったこう頑張っても必ずしも結果が出ないとか、うん、レギュラーになれないとか勝てないとか、うん、そういったこう不条理なところを教えてくれるのもスポーツのすごくいいところなんだろうなって日頃から思ってるんですけれども、うん、でそこでこう金子選手の場合はその大学でその新しいコーチが来てくれて、
はい、
具体的にこう金子選手を生かすような戦術ってどんな戦術だったんですかね。ちょっとマニアックで申し訳ないんですけれども
僕体も小さくて足が遅いので、なんというかゴリゴリ進むというか、愚直に行くというか、男らしくというか、そういう、アメフトってなんかイメージとしては華麗に相手をかわすっていうイメージもあると思うんですけど、まあ足も遅くて動きも良くないっていうことで、そういうのができないので、もう相手のゴールに向かってひたすらまっすぐ行くっていう、もう本当根性だけでどうにかしようっていう考えなんですけど、
根性っていう言葉がよく出てきますね、
はい、
先ほどからね
なるほど。そういったこう、まあ、金子選手のストロングポイントを、まあ、見出して生かしてくれたっていう。
そうですね。
そうですね。で今夏希さんがおっしゃった根性っていうキーワードって、
あ、どうなんでしょうか。その乗り越えるときに気持ちで乗り越える、
はい、
根性で乗り越えるっていうのも以前はよく言われたことなんですけど、
はいはい、以前はそもそも言われてましたし、その後こういや根性なんて科学的じゃないっていう議論も出ましたけど、ただ今度また行って戻ってじゃないですけど、まあ、もちろんいろんな考えをしている専門家の方いらっしゃると思いますけど、私自身としては使い方間違えなきゃ根性っていう言葉もちろんすごいプラスに作用することあると思ってまして、はいはい、その根性ってこうただ頭使わずに頑張るっていうふうに考えがちですけど、もうちょっと広い意味柔軟に使えば、そのいろんなスキルを使って困難を乗り越える、結局そういう能力のある人が、うん、旗から見たら根性があるって見えるんで、その例えば友達とかチームメイトの力を借りて困難を超えてる選手も、旗から見たらあいつなんか辛そうだけど レギュラーなれねえくせに頑張ってんなとか根性あんな
ってことなんですね。
実は別に個人の力だけじゃなくて、あの周りの力を借りて頑張れるのだってこれ旗から見たら根性あるなっていう、いろんな意味でその困難に立ち向かう力がある人がたまたま根性があるって言われてただけで、あのそれはいろんなこう方法とかあのサポートの利用の仕方があっていいと思ってます。
はい、ちなみにちょっとあの 4人の方に選手に聞いてみたいんですけど、根性って言葉お好きなんですか皆さん。どうそんな言葉嫌いとかちょっとどうなんですか。なんかスポーツ根性って昔割とこうつながりやすいんですけど、いやそれはですか、やっぱり根性だって思ってらっしゃるんですか。どうアビコさんどうですか。
僕大好きです。
やっぱり大好き。
大好きです。
やっぱりそこ基本ですか。
基本じゃないですかいや目的持ってやろうとしてる人たちに根性なかったら多分無理ですよね。
やっぱりそういうこと
なんですか。だから日常生活の中で別に根性いらないと思うんですよ、うん、それは無理自衛だと思うんです。でもせっかく目的持ってやろうとしてるんであれば、はい、いえ頑張ろうよ。例えばなんか、うん、あの僕も高校生ちょっと見たりもしてるんですけど、クーパー走やってあと10メートルで入れないとか、いやもう体力じゃなくて根性やろと、
あとはそこはっていうこと
っていうのは思いますよね。そこの残りを頑張ろうとするからダメなんであって、その持続的な根性を出さないとそこ入れないよみたいな、残り50メートル一生懸命やっても無理だよって、最初ちょっと頑張ってここ、うん、っていうことは僕あると思うんで大好きです、うん、
大好き、ま
あ、大好きです
大人の佐野さんはいかがですか、うん、根性という言葉はどんなふうにお感じですか。
まあ、普段あまり使わないですけども、まあ何をどう頑張るか、いつ頑張るか、まあ、そういうところの考え方だと思いますし、まあ、もちろん頑張るのは当たり前ですし、じゃあその頑張ることをいつ使うのか、どこで使うのか、まあ、ひたすら、まあ、例えばサッカーの話ですけど、ひたすらに90分が走っててもじゃあ点取れるかって言ったらそうでもないですし、じゃあいつ走るのか、どこで走るのか、どのタイミングで走るのか、それを考えながらやることがまあ、根性なのかなとは思いますけど、
なる常にまあ全力疾走というか、もう全て全力出し切いつもっていうのはやっぱり無理ですもんね。青木さんはどうですか、どんなふうにお感じになります。
そうですね、まあ、ラグビーの場合は、まあ、コンタクトスポーツなので、はい、例えば一度弾かれた、タックルに行った時に弾かれた選手、悔しいと思ったらやっぱそこは根性というか、まあ、負けず嫌いというか、まあ、気持ちというか、結局は根性だと思うんですけど、次は絶対やり返してやるっていう、まあ、そういった気持ちがやっぱ出るスポーツなので、うん、まあ、の先ほど佐野さんもおっしゃってましたけど、いつ走るかとか、うん、いつ今ここで頑張るかっていうのもラグビーも一緒で、ピンチの時とかチャンスの時とか、うん、まあ、みんなきついのは分かってますけど、いかにそこで自分を追い込めるかとか、そういうところでやっぱ根性っていう部分は使っていると思います。
なるほど、まあ、こうタイミングって大事なのかもしれませんね。常に常にじゃなくってここを逃さないっていう、そういうのが分かるかっていうことなんでしょうかね。
そうですね。
あとはですね、あの今日は実はあの4人の選手の方のプロフィールをいただいてるんですけれども、その中のお二人がね、あの座右の銘とかお好きな言葉を書いていただいている中で、金子さん、野島相模原大臣の金子さんがちょっとあの難しくて、これ健康一滴って呼んでいいんですか。
あ、そうです。
これはあの運を天に任せてっていうような。
あ、はい、そうです。まあ、多分詳しく調べたらいろいろ意味あると思うんですけど、はい、まあ、僕としてはその勝負ごとの時に、はい、まあ、全ての力を出し尽くしてその1回にかけるという意味で捉えていて、はい、はい、
なるほど。もういざという時に大勝負というか、はい、するぞというような意味なんでしょうか。で、あの私が調べますとね、運を天に任せて乗るか反るかの大きな勝負をすること、というような天下をかけて勝負することっていうのが出てますけど、それ間違えてないでしょうか。
まあ、それをまあ柔らかく解釈して
で、そういうふうになる。それとね、もう一方佐野さんもですね、書いてらっしゃって、人間万事作用が馬というふうに書いてらっしゃいますけど、これもやっぱりあの人生は予測しがたいとかっていうような意味もあると思うんですけど、それ間違えてないですか。
予測しがたいというか、はい、まあ、何が良くて何が悪いかっていうのは、うん、その後々になってみないとわからないという意味で解釈してまして、うん、まあ、例えば、まあ、試合に負けたとしても、それに、まあ、試合に負けたり勝ったりしたそこに瞬間でこう一喜一憂しないで、こう後々になってみたら負けたことさえも良かったことかもしれないし、うん、その負けたことによって 何かが生かされる、まあ、もちろんサッカーだけじゃなくていろんな人生でもいろんなことが起きても、うん、そこで一喜一憂しない、
うん、
後々になったら嫌なこと苦労したことそういうことが後に乗って非常に幸せなことに変わることもある。
あ
で幸せなことが起きてもそこでこう自分を見失わないでいることが大事だなとは思ってます。
なるほど。でこういうふうに伺ってきますとね、まあ、アスリートの皆さんというのは、まあ、怪我があったりとかそれからその、ポジション争いもあったりとかってもいろんなことがあるんですけど、まあ、全てこう割と受け入れる力があるなというふうに感じるんですけどどうでしょう。
いやおっしゃる通りですね。特に今のこう SC 相模原の佐野選手 のこのなんか、ね、ラジオだと伝わらないんですけどこのクールな佇まいとあと話し方とで先ほどからおっしゃるその競技への取り組み方もう自分の中では全部もう型がついてるよっていう姿勢ですごく競技に向かってる姿勢伝わってきますね。
そうですね、はい。ここではですね今まで、体験した中の一番の困難そしてどうやって乗り越えたかということを伺ってまいりました。